俺と山嵐がしきりに赤シャツ退治の計りごとを相談していると、宿のばあさんが出てきて、
学校の生徒さんが一人堀田先生にお目にかかりたいてっておいでたぞな。もし今お宅へ参じたのじゃが、お留守じゃけれ、大方ここじゃろてって探し当てておいでたのじゃがな。もし
と敷居のところへ膝をついて山嵐の返事を待ってる。山嵐はそうですかと玄関まで出て行ったが、やがて帰ってきて、君、生徒が祝勝会の余興を見に行かないかって誘いに来たんだ。今日は高知からなんとか踊りをしにわざわざここまで多人数乗り込んできているのだから、ぜひ見物しろ。めったに見られない踊りだと言うんだ。君も一緒に行ってみたまえ。と山嵐は大いに乗り気で俺に同行を勧める。俺は踊りなら東京でたくさん見ている。毎年八幡様のお祭りには屋台が町内へ回ってくるんだから、潮汲みでも何でもちゃんと心得ている。土佐っぽうのバカ踊りなんか見たくもないと思ったけれども、せっかく山嵐が勧めるもんだから、つい行く気になって門へ出た。山嵐を誘いに来た者は誰かと思ったら赤シャツの弟だ。妙な奴が来たもんだ。会場へ入ると恵光院の相撲家本門寺のお屋敷のように行く流れとなく長い旗をところどころに植え付けた上に、世界万国の国旗をことごとく借りてきたくらい、縄から縄、綱から綱へ渡しかけて大きな空がいつになくにぎやかに見える。東の隅に一夜作りの舞台を設けて、ここでいわゆる高知のなんとか踊りをやるんだそうだ。舞台を右へ半丁ばかり来ると吉津の囲いをして生け花が陳列してある。みんなが感心して眺めているが、一個くだらないものだ。あんなに草や竹を曲げて嬉しがるなら、セムシの色男やビッコの亭主を持って自慢するがよかろう。舞台とは反対の方面でしきりに花火をあげる。花火の中から風船が出た。帝国万歳と書いてある。天守の松の上をふわふわ飛んで栄所の中へ落ちた。次はポンと音がして黒い団子がしょっと秋の空を射抜くように上がると、それが俺の頭の上でポカリッと割れて、青い煙が傘の骨のように開いてだらだらと空中に流れ込んだ。風船がまた上がった。今度は陸海軍万歳と赤地に白く染め抜いたやつが風に揺られて湯の町から相生村の方へ飛んでいった。大方観音様の境内へでも落ちたろう。四季の時はさほどでもなかったが、今度は大変な人出だ。田舎にもこんなに人間が住んでいるかと驚いたぐらいうじゃうじゃしている。利口な顔はあまり見当たらないが、数から言うと確かに馬鹿にできない。そのうち評判の高知のなんとか踊りが始まった。踊りというから、藤間かなんぞのやる踊りかと早がてんしていたが、これは大間違いであった。いかめしい後ろ鉢巻きをして、たっつけばかまを履いた男が十人ばかりずつ舞台の上に三列に並んで、その三十人がことごとく抜き身を下げているにはたまげた。前列と後列の間はわずか一尺五寸ぐらいだろう。左右の間隔はそれより短いとも長くはない。たった一人列を離れて舞台の端に立っているのがあるばかりだ。この仲間外れの男は袴だけはつけているが、後ろ鉢巻きは倹約して、抜き身の代わりに胸へ太鼓をかけている。太鼓は大神楽の太鼓と同じものだ。この男がやがて、いやー、はーっと、のんきな声を出して妙な歌を歌いながら、太鼓をボコボン、ボコボンと叩く。歌の調子は前代未聞の不思議なものだ。三河漫才と不堕落屋の合併したものと思えば大した間違いにはならない。歌はすこぶる悠長なもので、夏分けの水飴のようにだらしがないが、区切りを取るためにボコボンを入れるから 野別のようでも表紙は取れる。この表紙に応じて30人の抜き身がピカピカと光るのだが、これはまたすこぶる迅速なお手際で、拝見していてもヒヤヒヤする。隣も後ろも一尺五寸以内に生きた人間がいて、その人間がまた切れる抜き身を自分と同じように振り回すのだから、よほど調子が揃わなければ同士打ちを始めて怪我をすることになる。それも動かないで刀だけ前後とか上下とかに振るのならまだ危なくもないが、30人が一度に足踏みをして横を向く時がある。ぐるりと回ることがある。膝を曲げることがある。隣の者が1秒でも早すぎるか遅すぎれば、自分の鼻は落ちるかもしれない。隣の頭はそがれるかもしれない。抜き身の動くのは自由自在だが、その動く範囲は一尺五寸角の柱の内に限られた上に、前後左右の者と同方向に同速度にひらめかなければならない。こいつは驚いた。なかなかもって潮汲みや関の殿を呼ぶところでない。聞いてみると、これは甚だ熟練のいるもので、容易なことではこういうふうに調子が合わないそうだ。ことに難しいのは、かの万歳武士のボコボン先生だそうだ。30人の足の運びも、手の働きも、腰の曲げ方も、ことごとくこのボコボン君の拍手一つで決まるのだそうだ。旗で見ていると、この大将が一番のんきそうに、よー、はーっと気楽に歌ってるが、その実は甚だ責任が重くって、非常に骨が折れるとは不思議なものだ。